お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからヤコブの手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はヤコブの手紙4章6節から17節と5章イントロダクションをお送りいたします。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ヤコブの手紙4章の学びをしていますが、6節。しかし神はさらに豊かな恵みを与えてくださいます。ですからこう言われています。神は高ぶる者を退け、へり下る者に恵みをお授けになる。これまでも繰り返し、神様は恵みにあふれておられるということを学んできました。しかし私たちは神様がどれほど恵み深いか、本当には分かっていないと思います。辞書によれば、恵みとは、功なくして得た行為と定義されていますが、恵みは行動に出た愛と呼ぶことができると思います。神様は私たちを愛によってお救いになったのではありません。神様はご自分の御子をお与えになり、その恵みによって神様は私たちを救われたのです。ですから神様は、あふれるばかりの豊かな恵みを持っておられるのです。もしかしたらあなたは今、私の内側はとても悪いのです。私はとても罪深いのですと言うかもしれません。でもそう感じれば感じるほど、恵み深い主のところに行き、そのことを全部ありのまま主に告白してみてください。主は必ずあなたを憐れみ、豊かな恵みを持ってあなたを許し清めてくださいます。主は生けるキリストであり、神様の右手で私たちのために取りなしをしてくださっているのです。さて、一部の人たちは神様の恵みが余るほどあることを疑うかもしれません。しかし世界中のすべての薬があっても、そこにあるだけでは、病人を治すことはできません。薬はその人が飲まなければならないのです。同じように神様は恵みを持っておられます。その恵みを信仰を持っていただかなければならないのです。きれいな泉の水が目の前にあっても、人がその水を飲むことを拒否して、渇きで死ぬことは可能です。その人は水を飲まなければなりません。その水が彼の命を救うためには、彼はそれを自分で飲まなければならないのです。世界中に汚れた人たちがいるという事実を、あなたは石鹸と水のせいにしてはいないでしょうか。実際にはあなたの罪をきれいにするための石鹸も水もたっぷりあるのです。神は高ぶる者を退け、へり下る者に恵みをお授けになると書かれています。神様の恵みは、自分は罪人であることを認める、へり下る者という入れ物に入れて運ばなければなりません。ヤコブの手紙4章の7節。ですから神に従いなさい。そして悪魔に立ち向かいなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。ここには、神に従いなさいと書かれています。手当てをしてもらうためにお医者さんのところに行くとき、あなたは自分をそのお医者さんに委ねます。そしてあなたは彼を信じて薬を飲みます。あなたは彼の指示に従うので、薬はあなたの助けになります。私たちもそのように従順に神様の教えに従わなくてはなりません。またここには、悪魔に立ち向かいなさいと書かれています。どうやって悪魔に立ち向かったらいいんですかと尋ねるかもしれません。ヤコブはとても実際的です。 彼はたった今、私たちにはもう少し余計に恵みが必要だと言ったばかりです。神様は、へりくだる者に恵みをお授けになるのです。言い換えればあなたは、自分自身の力で悪魔に立ち向かうことはできないということです。あなたも私も、この世で邪悪な影響に取り囲まれています。これまで見てきたように、誘惑は至るところにあります。しかし神様は、必ず、いつでも、その戦いに勝つために、必要に応じて恵みを供給してくださいます。そして神様の恵みの蓄えは、尽きることがありません。そしてその恵みは、あなたが信仰によって自分のものとしなければならないんだよと、神様は言われているのです。ヤコブの手紙4章の8節。神に近づきなさい。そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。罪ある人たち、手を洗い清めなさい。双心の人たち、心を清くしなさい。神様はあなたの心のドアのところに来られます。そこから先に勝手に入って来られることはありません。神様はドアをノックされます。そしてあなたが神様を中へ招き入れなければならないのです。それが神様が中に入って来られる唯一の方法です。ある時マルティン・ルターがインク壺を悪魔に投げつけたという話が伝えられています。そんなことをするのは気違い沙汰だという人もいるかもしれません。しかしもしあなたが悪魔に立ち向かっているのなら、気違い沙汰ではないのです。ヤコブは悪魔に立ち向かう方法は神様に近づくことだと教えています。悪魔はあなたから逃げ去ります。なぜなら悪魔は神様と仲間になるのは好きではないからです。あなたが神様からあまりにも遠くに行き過ぎない限り、悪魔はあなたに近づきません。狼は羊が他の仲間たちと羊飼いと一緒にいる限り、決して羊を襲うことはありません。羊は羊飼いに近ければ近いほど安全です。私たちの問題は、私たちが神様から遠くに離れすぎるということなのです。ヤコブの手紙4章の9節。あなた方は苦しみなさい、悲しみなさい、泣きなさい。あなた方の笑いを悲しみに、喜びを憂いに変えなさい。罪は決して軽々しく扱われるべきではありません。クリスチャンが罪を軽々しく扱うのを聞くとき、その人は誰も見ていないときに罪にふけっているのではないかと考えてしまいます。神様は決して侮られるようなお方ではありません。人は罪を犯せば必ずその刈り取りもすることになるのです。ですから罪を軽々しく扱ってはいけません。しかしもしあなたが罪を犯してしまったなら、あなたはあなたの罪を悲しむあるいは嘆くべきです。今日の問題はクリスチャンたちが自分たちの罪を嘆いていないことです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。数人の素晴らしい伝道者がおり、偉大な伝道集会が持たれているというのに、なぜ教会の中にリバイバルが起きないのでしょうか。私はアメリカの偉大な伝道者であるジョン・ブラウン博士に同じ質問をしたことを覚えています。私は博士とアーカンソー州の博士の家のポーチに座っていました。私は博士になぜその時代でさえも博士が活動的にミニストリーをしていた時のように伝道が教会を生き返らせていないのかと尋ねました。博士は私の今のふるさとであるカリフォルニア州パセデナで持った集会のことを ワシントン通りとホリストン通りの角の大きな空き地にテントが張られたのです。彼は私に言いました。マギー博士、私は救われていない人たちに招きをしようとする前に、6週間の間、クリスチャンに説教したんですよ。そして教会にリバイバルが来たんです。私が牧師としてパセデナの教会に来たとき、まだその教会の中には、ブラム博士の集会の効果が残っていました。なぜでしょうか？それは、信者の生活の中の罪が取り扱われたから、というとても単純な理由からです。あまりにもしばしば、私たちは罪を取り扱うことを拒否します。私たちは、自分たちの罪を嘆く必要があるのです。ヤコブの手紙4章の10節。主の御前でへりくだりなさい。そうすれば主があなた方を高くしてくださいます。主があなた方を高くしてくださいますと書かれています。私たちの今日の問題は、自分たちは賢い、自分たちは強い、自分たちには能力がある、自分たちは善良だと思っているところにあります。しかし神様は、私たちの中には、善は何一つないと言われます。私たちの中には、神様を引きつけるもの、また神様を魅了するものは何一つありません。ただ私たちの大きな必要が、神様を私たちに引きつけるだけなのです。もし私たちが進んで謙遜になって、神様が私たちを高く上げることがおできになる場所に降りて行けば、神様は私たちを必ず、高く上げてくださるのです。プロのライフガードは、溺れかけている人を原骨で殴って、気を失わせてから救助することがあります。それは、溺れかけていた人がもがき続けている間は、ライフガードはその人を助けることができないからです。神様は時々、あなたがただ降参して、神様にお委ねするように原骨をくださると思います。ヤコブの手紙4章の11節から12節。兄弟たち、互いに悪口を言い合ってはいけません。自分の兄弟の悪口を言い、自分の兄弟を裁く者は、律法の悪口を言い、律法を裁いているのです。あなたがもし律法を裁くなら、律法を守る者ではなくて、裁く者です。律法を定め、裁きを行う方はただ一人であり、その方は救うことも滅ぼすこともできます。隣人を裁くあなたは一体何者ですか？もしあなたが自分の兄弟を裁くなら、あなたは律法に逆らっているのであり、自分を律法の上に置いて律法を軽蔑しているのです。言い換えれば、あなたは一体何様のつもりなのかということです。あなたが人を裁くような話し方をし始めたなら、あなたは神様の地位に自分を置いていることになるのです。今日神様の地位を取りたいと求めている二つのタイプの人たちがいます。一つのタイプの人は次のように言います。私は救われるのに十分なほど良い人間です。主よ、私にはあなたの救いは必要ではありません。ただどいていてください。私がそこに上がっていって、あなたの脇に座ります。私が自分の救い主なのです。でもあなたを救うことがおできになるのは神様だけです。それから他のすべての人たちを裁くために、裁きの席に着く人がいます。彼は自分のことは裁きませんが、他の人すべてを裁くのです。ヤコブは、裁きは神様の仕事だと言っています。イエス様はヨハネ5章の22節でこのように言われました。また父は、誰をも裁かず、すべての裁きを子に委ねられました。実際に主イエスに次のように言うクリスチャンたちが大勢いるのではないでしょうか。主よ、どいてください。私が裁判官の一人になります。残念ながら今日そのような信者が大勢いるのです。 ヤコブは、私たちは自分自身を裁き、謙遜になって主のもとに行くべきだと言います。ヤコブの手紙4章の13節。聞きなさい。今日か明日、これこれの町に行き、そこに一年いて商売をして儲けようという人たち。ここにクリスチャンがする、またもう一つのことがあります。私たちは将来のための大きな計画を立てるのが好きです。そのようにして高ぶるのです。4章の14節。あなた方には明日のことはわからないのです。あなた方の命は一体どのようなものですか。あなた方はしばらくの間現れて、それから消えてしまう霧に過ぎません。ヤコブは、私たちには明日のことはわからないのだと言います。あなた方の命は一体どのようなものですかと書かれています。彼は私たちの命はただ蒸気か霧のようなものだと言います。しばらくの間現れて、それから消えてしまう霧に過ぎませんと書かれている通りです。人生は山腹の霞のようです。不確かで、儚くて、そして一時的なものなのです。神様から離れ、神様抜きに生きている人間の人生は、神様の宇宙の中で最も深刻な失敗です。神様から離れた人間の人生は、不釣り合いで、混乱しており、これ以上ないほどの失敗です。その理由の一つは、この人生の短さです。私たちには、たったの80年程度の年数が割り当てられているだけです。もしそれより長く生きれば、人生は痛みに満たされます。ヤコブ4章の15節。むしろあなた方はこう言うべきです。主の御心なら、私たちは生きていて、このことを、またはあのことをしよう。私たちの人生は 100% 神様の見てのうちにあります。ですから、明日のこと、来月のこと、来年のことを誇ってはなりません。四章の16節。ところがこの通り、あなた方は虚しい誇りを持って高ぶっています。そのような高ぶりはすべて悪いことです。高慢は神様が最も嫌われる罪の一つです。そして高ぶる者は、自ら神様の恵みを退けてしまっているのです。四章の17節。こういうわけで、なすべき正しいことを知っていながら行わないなら、それはその人の罪です。今日とても多くの人々が自分たちは罪を犯しているのにそのことを知らないでいます。もし何かの場合に正しいことを行うことを知っていながらそれをしないこと、それが罪なのです。私たちの人生は短いのです。私たちは敵対心や妬みやそねみのために時間を使うべきではありません。そのようなものは人生をダメにします。私たちはキリストのもとに行って、自分たちの人生を主の前に下ろし、そして主のために生きることを始める必要があります。主は次のように言われました。ヨハネ10章の10節。私が来たのは、羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。主はあなたに本当の命である人生をお与えになりたいと願っておられます。あなたは今日、そのような命を生きておられるでしょうか。さて、ヤコブの手紙五章の学びに入りますが、この部分は書簡の中で場違いのように思えるかもしれません。この最初の6つの節をざっと読んだだけでは、ヤコブは社会主義的な金持ちから金を絞り取れとか、富を分かち合おうという教理を教えているような印象を受けるかもしれません。でも注意深くこれらの説を読んでみると、 ヤコブは全くそのようなことを教えてはいないことがわかります。不正に満ちたこの世の中で、独断的になろうとしていた彼らの態度と行動について、ヤコブは信者たちに指示を与えているのです。ヤコブの時代のローマ世界は、私たちが生きている現代の世界とは違っていました。ヤコブの時代には、中産階級というものはなかったのです。そこには、とても金持ちのものすごく豊かな人々と、とても貧乏な人たちがいました。その時代のクリスチャンたちのほとんどは、とても貧しい人たちと奴隷階級の人たちでした。この箇所を学ぶとき、私たちは、ヤコブが富を非難しているのではないということを理解しなければなりません。富自体が不道徳なのではありません。聖書は、お金そのものを非難してはいません。とても多くの人たちが、お金には何か汚いところがあるという視点を持っています。悪銭という言い方をしますが、聖書にはそのようには書かれていません。聖書が確かに言っているのは、第一テモテ6章の10節で、金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです、ということです。問題は効果の中にあるのではありません。問題は人の心の中にあるのです。金銭を愛することがあらゆる悪の根なのです。ヤコブは彼らが金持ちだからというので彼らを非難しているのではなく、彼らと富との間違った関係のゆえに彼らを非難しているのです。ヤコブは彼らがどのようにしてお金を手に入れたか、そして手に入れた後にそのお金で何をしているかを心配していたのです。主イエス・キリストはお金と富について多くのことを言われました。主はヤコブが言っていることを理解するために助けとなる三つの例え話をされました。一つは、ルカの福音書16章の19節から31節で、乞食のラザロと金持ちの物語があります。この例え話は、金持ちが自分のお金を使ったその使い方と関係があります。彼は本当に贅沢に暮らしていました。この乞食のラザロが金持ちの門のところに置かれていたのは興味深いことです。誰が彼をそこに置いたのでしょうか。ある点では、金持ちは彼に対して責任がありました。なぜならその後、ラザロはアブラハムの懐に行き、この金持ちは地獄に行ったからです。それによって神様がこの二人の人生をどのように裁かれたかがわかるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は世俗的であることの空虚さと味気のなさ、その2というテーマで、ヤコブの手紙4章6節から17節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。